イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
最近気になったこと、動物の視点で世の中を見たらいろいろ考えるよね。池田です。
どういうことですか？
いや、ちょっと何だったんですか？最近ゴリラの本を読んでまして、
はい、あ、そう、おっしゃってましたね、山際さんのやつですよ。
そうそうそう、はい、でゴリラっていうのは、
はい、
あの猿、ニホンザルとか、はい、チンパンジーとかと違う社会性を持ってるんですよ、
うんうんうんうん。
でその社会性のことをいろいろ書いてある本なんですけど、
はい、
まあそんな人、あの、何、あの、争いをしないとか勝ち負け決めないとか、
はい、
そういう、まあ、ところがゴリラにはあるらしくて、
ほうほうほう、
まだちょっとかじったばっかなんであんまはっきり、まあ、全部分かってないんですけど、
はい、
僕らも結構社会性あるんだなと思って、
うんうん、
まあ、当然なんだけど、
うん、
でそれを当たり前のように認識してるけど、
はい、
実は結構違うっていうかさ、
うんうん、
るよく喋るチームとか、
うんうん、
すぐ争うとか上下関係すぐ決めたがるとか、
うん、
そうじゃないとか、
うん、
そういう特徴があるんだなってことを俯瞰で見ると、
はい、
なんか急に落ち着くっていうか、
お
これはそのそういう集団社会性のたまたま発露でそう見えてるだけで、
はい、
いじめられたってことも、
はい、
そういう動物の、まあ行動の一環だと思ったら、
うんうんうん、
まあ、辛いよ、辛いけど、うん、ちょっとそういうなんか一つ の, あの動物の進化というか退化というか、
ね、
うん、その一つの一端に過ぎないんじゃないか
な。ああ、なるほどなるほど。
思えるんじゃないかな。
なるほど、そういう俯瞰の目線で見れば、もちろん研究対象で扱っていけば、もしかしたらそこにはあの行き着く先に何らかの解決策が見えてくるかもしれない。
ファッションとか、
はい、
イベント人が押し寄せるとか、音楽みんな好きとか、
はい、
そういう風なこととかは、
はい、あ
の全部そういう動物ってことにつながっていくんじゃないかなというふうにちょっと思いまして、
はい、
話が長くなりました、
はい
はい、では、体験の種いきましょう、
はい。今回ですね、岩崎の方がですね、
はい、
東東京バー映画イベントの作り方というイベントに行ってきまして、
はい、
東東京エリアで結構いろいろとイベントをやっていらっしゃる、ソードラマティックという、まあ、スペースがあるんですよね、うん、あれ、エリアかですかね、駅の近くにで、そういういろんなね、あの東東京、まあ、乾杯ナイトとか東東京メディア研究会とかいろいろと試みをやっていらっしゃる団体さんがありまして、
そこの岩崎さんの行くイベントって、
はい、
本当新しい固有名詞がいっぱい出てくるよね。多分そのわざと作ってるんだろうけどね。
そうですね、
乾杯ナイトで東なんとかでとか、
はいはいはい、
もう知らないとほんついてくのが大変ですけど、はい、頑張っていきます、はい、どうぞお願いします。
そう、ここ本当に多岐にわたっていろんなイベントを企画されているところなんですけど、
はい、
今回映画イベントの作り方という切り口なので、うん、2人ゲストの方を招きてお話を聞くような形で進みました、う
ん、じゃあゲストが来てお客さんが来て、はい、話聞くみたいな感じ
ですか、はい、そうですそうです、
はいはい、
で2人が、中村健太さん、これまで有名ですよね、聞く人によっては全然有名じゃないかもしれないですけど、リトル東京というね、清澄白川にあるスペースを運営されているイベントとかワークショップとか開催されてたりとか、あと仕事バーっていうね、毎回テーマを設定して、ゲストの方をお招きしてみんなそこで自由闊達にこう語らいながら飲むっていうバーを作ってたりとか、あと日本仕事百科というね、求人サイト、あの物語、人の物語とかで、求人をするサイトを運営
されてたりとか、ウェブ
サイトね、はい、中村健
太さん、どんどん分からなくなってきたけど頑張ります
が、が、
はい、
ポップコーンという、サービスをやってらっしゃいまして、
ややこしいな。何なんだろうね、もう本当に、
はい、
そうやって言われたらどんどん巻き込まれるしかないよね。
ググりました
、巻き込まれます。
リトル東京、
どうぞ。
日本仕事学科ググりポップコーンという、サービスをやりまして、これ、まあ、どこでも映画の上映ができるっていうサービスでございまして、ウェブ上、インターネット上でそこにポップコーンというサービスに登録すると、はい、自分がなんかスペースを持ってたりとか、ここの場所で映画の上映ができたらいいなっていうところで、うん、インターネットを通じて、ダウンロードとか、まあ、ストリーミングなのかな、うん、して、 映写できる。で、普通の上映会とかってそこら辺の権利関係が難しいんですよ、
はいはいはい、
お金をかけるからにも無料イベントもうん十万かかったりとか、有料だともっとうん百万かかったりとかするっていう権利関係がある中で、そこの権利を、ポップコーンのサービス側で処理していて、
はい、
なので上映するにあたっては基本的に、料金はかかりませんと。で、実際にお客さんが集まったら、はい、その分お金を払うっていうシステムのサービスを今運営されています。
入場料をもらったら何パーセントか、
はい、そうです、何パーセント払うっていうサービスを今運営されていて、まあ、もちろんその配信できるその作品自体も権利関係処理している作品に限られるので、そこまで多くはない。今何個だっけ、200本ぐらいかな、200作品ぐらいあるんですけど、今もうすでに会場も200箇所以上の会場で、開催がされているというところであるらしくてですね、まあ、そこら辺のまあ食費費用が結構かかったりとかするところをうまく処理しているという意味で、上映会がどこでもできるサービスと評価してやってらっしゃるところ、で必要なのがですね、今プロジェクターとスクリーンとスピーカーとパソコンとインターネットだけみたいです、
はいはい、
でただね、プロジェクターとか僕も一回自分の運営しているもてなしやネズというスペースで出そうと思ったんですけど、
はい、
結構いろいろルーベンというかコードですね、光の値が、
はい、
ある程度ルーメンか、ある程度ないといけなかったりするので、そこら辺の条件は一応あるにはあるんですけど、そういう機材、そこまで高くない機材さえ揃えれば、路上だろうが、街中だろうが、一軒家の中であろうがどこでも一応上映ができるというサービスを運営されているという、
まあ、作品ですよね、基本的にはね、これはね。
そうですね、作品次第のところがあって、ね、まあ、結構有名なのもあれば、あとドキュメンタリー系が多いかもしれないですね、出てるのは。
あ、でも知ってますよ、モバイルハウスの作り方、坂口教授のやつ
とか、はいはいはい、
ある精肉店の話とか、これも知ってる、結構あれだね、知ってるのがあると面白いね。
そうなんですよ、そういうのを選んで、上映ができるというサービスで、です。で、もう一方が柴田さんという、ここでも話をしましたよね、去年の種ラジ賞なんか捧げましたね、ベッタラスタンド東京という、ベッタラスタンド日本橋ですか、ね、という、スペースを運営されていて、年間200本ですって、200本のイベントを開催していたという。
なるほど。
多分国内でも1人を争うイベント数じゃないですか、主催イベントでは。で、映画イベントについても15本ぐらいやっていて、ご本人もね、映画が好きな方なので、やっていらっしゃったっていう、その経験の話をされていました。映画イベント一番最初に上映したのが一番大変だったとおっしゃったんですが、シェフというね、キューバサンドを作って、もともとエリートシェフだった人がクビになって、各地でキューバサンドを売っていく中でいろいろとこう人との触れ合いで、変化成長していく話ですけど、それの大変だったのは、一番最初に準備で18万くらいかかったみたいな話があって、で2週間前まで集客がゼロで、そこからどうやって集客したか、もう本当に個別に映画好きそうな友達にメッセージ送りまくったみたいな話とかお伺いして、でもその後は結構順調にというか、コツコツに集客をしてて安定してね、開催してらっしゃったりします。でポップコーンも使ってらっしゃるそうです。ポップコーンで、映画を選定して、で結構、柴田さんがやる映画のイベント のポイントとして体験と組み合わせるんですよね。最初のシェフのイベントにシェフの上映会についても、キューバサンドという映画の中で出てくるものを実際に作って、その場で食べながら感想を語り合う時間を設けていたりとか、あとは朝活ね、朝活イベントっていうもので映画ご飯を食べながら映画を上映して、朝の時間に語り合うとかね、あとは場所についてもいろいろと工夫をされていて、なんか地下の空いてる場所、ある建物があって、そこの地下のスペースが今使ってる人がいないということで、その地下のスペースを使って映画の上映をしたりとか、あとは駐車場を使って、マルシェ運営したりとか、上映会を合わせてやったりとかみたいなことをしているそうです、結構その掛け算の、工夫をいろいろとされている。単にその映画館で見るということではできないところを意識的にやってらっしゃる方なんだろうなっていうところを思いました、で、なんだっけな、映画イベントの作り方として、ポイントとしておっしゃってたのが3つありまして、視点とアイデア、コミュニケーション、共有、視点とアイデアで、どういう作品が、いいか、 それはもちろんそのイベント自体のテーマとも関わり合っていくことなんですよね、
うん、
テーマに合うものをあと数あるその、まあ、そこまでは多くない、うん、限られた上映できる作品の中から選定する、
うん、
で、かつそのコミュニケーションにおいて単にその上映して終わりで帰るんじゃあのその場を設ける意味もないし、
うん、
相応な、ね、あの金額3000円とかかな1回ぐらい、
うん、
そのぐらいかかってるので、まあ、感想が共有できたりとかワークショップを通じて交流ができるような時間を必ず設けるようにしている、
うん、
あとはその共有という意味で、まあ、感想をシェアするとそこからどんどんいろんな意見が出てきてそこから新しいイベントが生まれるとおっしゃってたんですよね、
うん、
お客さん側から出てきた意見からまた新しい別の上映家に限らずですけどねイベントが生まれてって、連続してそこからつながっていくみたいなお話をされていました、
うん、
そこら辺の話とか、まあ、上映家イベント僕自身も例えばスターウォーズを一気見する会とか、まあ、権利関係どうなってるんだろう、まあ、そこを無料でやったんで大丈夫だとは思うんですけどそういうイベントをやってきてなんかそこのなんだろうな見てる間 見終わった後のそこのなんだろう交流つながりなり次につながる何かみたいなあんまり意識できてなかったなっていうことを改めて感じた感じですかね。上映会をやって、見ながらなんかちょっと話してそれで満足したところがあったのでそこら辺ちょっと意識してやりたいなと思ったのとあと新しいイベントとして僕今思ってるのが上映会って基本的にみんなで一緒に見てでまあ何らかワークショップやったりとかトークやったりするじゃないですか。そのみんなで一緒に見るっていう行為はそこまで重要でもないのかなと思っててその同じ空間で見なくてもそれぞれが今劇場で映画館で公開されているものを見てもちろん同じ時間でもいいんですよ別々の席で隣り合ってもいいしいいんですけどこれに自由にして見た後に語らう時間っていうものだけを切り取って用意するっていうことがもしかしたらその時間の自由さ自由に時間にそれぞれが都合のいい時間に見てもらっていいし体験の仕方もそれぞれ別々のミニシアターで見るかもしれないしシネコンで見るかもしれないそれぞれのものがあっていいんだけどそれについて共通して一つの作品について語らう時間みたいなものを設けるだけでももしかしたら価値があるのかもしれないなっていうふうにこのイベントを通じて思いました、
うん、
さっき言ったみたいなね3つのその3つのが2つコミュニケーションと共有っていうものができる時間さえあればその上映会が持つ意味みたいなものはもしかしたらあるのかもしれないな、
うん、
いうようなことを考えさせられたイベントでございました。
なるほど。
池田さん上映会とかってやったことあります？かかって
上映会をやったことはないですね。
上映系のイベントとかもないですか？
上映系のイベントあまあなくはないですけどね、
うんうん、
まあ、その時もそれはもう本当一般で流れてないようなものを上映したから
あ権利関係をじゃあ
まあまあ作った人が出てたから、
はい、ってことですよね。
やったからね。
ってことですよね。
それはまあその作品に出てた人たちに喋ってもらって、
はい、
まあ、実際どうだったかとか
はいはいはい
いうふうな話をしましたけど、
うんうん、
まあ、なんかやっぱねそういうことをしないとまずいのかななんていう気持ちもあったりするから、
しないとまずい
という
と
ほらだからやっぱその作品としての強度があるものをパンと出して見てもらうっていう映画興行と、はいはい、なんかほら自主的に作った、
うん、
まあ、それはドキュメンタリーっぽいものでしたけど、
はい、
なんか同じ土俵じゃ戦えないんじゃないかなって思っちゃうから、まあちょっとせめて、ね、うん、トークでもつけようみたいな気持ちになったんだけど、
はい、
でもそのもう単体で成り立っているものに、うん、さらにトークがついているとか、まあ、ちょっと贅沢な感じはあるよね。
是枝監督の作品とかティーチインという形で是枝監督はとにかく質問を受けるっていうのをやったりしますね。
だそのティーチインをできうるかっていうところが、
うん、
そのもしかしたら強さとかあるのかもしれないね、
うんうん、
アベンジャーズ終わった後とかに
そか
ティーチインとかさ、
うん、
できんのかな。
ルッソ監督、ルッソ監督、質問なんですけど。
あ どうだろうね、どうなんだろうね。
聞きたいことはあるっちゃあるでしょうかね。確かに。ま
ああとその登壇側っていうふうに分ける形と、まあ、みんなでっていう形ともあるし、ね、まあ普通映画はさ誰かと行きゃさ、まあ、ちょっと喋るじゃないですか、うんはいはい、それでも全然いいんだろうけど、うんうん、そのちょっと構造をもっとこう明確にトークしやすくするっていうことが、はい、まあコミュニケーションを強く取らせるとか、うんうんうん、映画の内容っていうことを軸にして、はい、もっとこうバリエーション豊かな話をするとか、うんうんうんうん、まあ、ドキュメンタリー映画だとね結構そういうパターン多いですけどね。
多いですね、
うん、ポレポレ東中野とかはねよくそういうのやってます
語られそうですねやってますね、うん、
そうかいやいや、うん、ちょっとイベントねまたやってみたいんじゃないですか。
上映会系のちょっと今考えてるのがあって、うん、なんか映画とか映像の制作に関わってらっしゃるプロの方をの上映トーク、まあ、読書会じゃないですけど読書会は本を読んで本の内容について特定の本について語らう場ですけど特定の映画についてとか特定のテレビドラマについて語らう場っていうのができたらそれはその話されてる内容すらもコンテンツとしての価値があるのかなみたいなところが思っていて。
ちなみに僕はあの映画を見て、
はいはい、
それをもう一度見ながら、はい、みんなで喋るっていうイベント
オーディオコメンタリーみたいなことですか。
そうセルフオーディオコメンタリートークみたいなの
を。ああ面白いかもしれない。
行った
行った、うん、どういう作品出るんですかそれ。
今ね作品の名前をど忘れしちゃってるんですけど、はい、4時間ぐらいあるハッピ
ー、ああ浜口龍介監督ハッピーアワー、
ハッピーアワーを、
はい、カンヌで出てましたね。
3回ぐらいに分けて。
ああ
大変なんですよ。だから2時間見て、
はあはあはあ、
でもう1回2時間見ながら喋るっていう
4
時間のトークをやるみたいな、
はい、
4時間、まあ、後半2時間はずっと喋ってる、
はいはいはい、
だから僕も喋っていいわけ。
もう参加してる人たちは誰でも自由に。
そうそう、まあでも少ないんでその時は 3,4 人しかいなかったんですけど、はい、面白かったですよ。
面白そうです
ね。役者さんとかそういう人がいていろいろ喋ってるんだけど、そのどういう風に喋るかとかさ、うんうん、僕はもっとそのコメンタリーっぽくやるのかなと思って、
はい、
そんなことなくてもっと自然と、あそうここのシーンでこの人こっち向くじゃないですか、はい、これってどういう意味があると思いますとか、そういうことを話して、
それ自体はコメンタリーっぽいですけどね。なんかね
だからそれはまあそのそういうこともあるし、だからコメンタリーのリズムってあるじゃん、
はいはいはい、
ちょっと一人語りもあるじゃん、
はいはいはい、
昔こう子供の頃ねこういう時があって、うん、ちょうどその後半の喋ってるエピソードの、はい、そこで僕が涙流したの、はいはい、そうここのシーンなんかがみたいな、
はいはいはい、
こうタイムラインとトークを重ねるみたいな、
はいはいはい、
まあ、そういう遊びもあったりするんですけど、はいはい、でも一度、まあ、見てるというのがポイントなんですけど、はい、一回見てもう一回見ながら、
うんうん、
そのタイムラインに乗せて、うん、気がついたことをその場で言うっていうのは、うん、映画ってやっぱ一個一個ワンシーンワンシーンに気がつくことが結構あったりするんだけど、終わって全部まとめて感想を言おうとすると思い出せないし、うん、まとめちゃうじゃないですか、
はいはいはい、
でもすごくディティールについて、
うん、
そうここで全然女の顔が見えないんですよ影で、うんうん、なんでですかねとかっていう風な話とかできるじゃないですか。映画見ながら喋るって難しいけど、
はい、
これ面白いとは思いました。
面白いですね、うん、それって録音とかしてたんですか。
一応してた、まあ、資料的にね、
は
い、うんうん、でそういうのとかは体験ありますね。でそんなこととかもちょっと考えてもらえば。
そうですね、それありですね。 DVD 化されてるものとかね、もうすでにデータ配信されてるものだったらね、
そうそうそう、遊びっぽくこういうコメンタリーをつけてみようっつって、
はい、
でまあ、だからちょっと詳しい人がいるといいかもね。
そうですね、
うん、
まあ、制作に関わってる電話かもしれないし、評価かもしれないしみたいな、
そういうふうにはまあ思います。
なんか海外ドラマとかでもやりたいなとかと思ってるんですけど、
うん、
ね、はい、そういう、東東京バー映画イベントの作り方というイベントに行ってきたお話をさせていただきました。ということでお送りしましたのはイベントを作る人岩崎と
イベントに時々行く人池田でした。
タネラジ、また。